おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
やっぱり曇ってますね、
うん、まあもうこの時期はしょうがないとして、ね、ちょっと風が強いかな。
あ、本当ですか、うん、午後になると雨が降ったりということもあるようなので。
そうなんだ。
出かける時には傘を持って出かけた方が安心かなと思いますね。最近の兄貴はどうですか。
はい、先週もちょっとお話ししたんですけども、いよいよ今日ですね、はい、沼津のキラメッセプラザベルデでですね、イベントがあります、
はい、
で僕も午前中ですね、この地域のですね、若手の経営者の人たちを、3人実はお招きして、で登壇していただいてですね、ちょっとパネルトークみたいなことを、僕がコーディネーターでやることになってるんですね、はい、でそれは10時半からスタートで、他にもいろんな、ね、情報発信をしてるんですけども、基本的には入場無料で、特にですね、時間とか申し込みとかもいらないので、ちょっと時間が空いたなとかあるなと思った方はですね、ふらっとちょっと来ていただくと、ちょっとした特典なんかもあるかもしれませんので
、
はい、ぜひね足を運んでいただきたいなと思います。
は
い、
兄貴が登場するのは10時半30分ですね。はい、わかりました。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
今週のテーマトークなんですが、
はい、
下半期の決意表明なんですけど、うん、兄貴どうですか。
こうもね、あっという間に下半期
なるんですよね。そうなんです。
なんですが、もう今年ウルード氏だったからね、1日余分だったんですけど前半
でもあっという間でした
ねえ、まあ下半期ね、いつも大体こうちょっと夏から秋冬にかけてということなので、ちょっとね体調崩してなんかもたもたすることってあるのでね、とにかく仕事の方もですね、予定も結構がっちり埋まってきてるので、下半期ですね、体調に気をつけてしっかりと、はい、仕事をこなしていきたいなというふうに思います。
はい、わかりました。さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回はダイヤモンドオンライン、うん、仕事のスピードを上げるのに一番有効なのは最も多い件は〇〇だったという記事から、うん、
はいはい、
望む結果や目標を設定して仕事をこなす仮説力強化の方法を解説していただきました、
うん、はい、そうでしたね。まあ仮説力の強化というのにはですね、すでに結果が出ているさまざまなケースから、そのような結果や成果が出たのはどうしてなのかということを学び取る、いわゆるケーススタディが有効的ですというね、そんなお話もさせていただきました。
はい、
うん、
前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、
はい、
こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今週は伊豆新聞から、韮山反射炉の世界遺産効果予想以上、課題は滞在という記事、
うん、
伊豆の国市で運行が始まった観光周遊型循環バスなど、地域でも独自の取り組みをしていますが、バスツアーで来る団体客は予定の滞在時間が終わると市外へ移動、伊豆長岡温泉の宿泊客も 0.2% 減、何か盛り上がる手立てはないかとテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、記事の内容から紹介していきましょう。
はい、
記事では伊豆の国市韮山反射炉が明治日本の産業革命遺産の構成遺産として、世界文化遺産に登録されてから今年の7月で1年、その効果と課題について掲載しています。まず伊豆の国市小野市長がですね、反射炉の世界遺産登録直前、市長会で言われたとされる、韮山反射炉なんて世界遺産にはなるわけないよ、たとえ登録されても人なんか来ないよというね、発言が紹介されていて、市役所内ではですね、全国の実情を踏まえ年間35万人前後の来場が現実的な線というふうに予測していましたけれども、世界遺産登録前の年間10万7000人の来場者数から72万6000人に急増 で来場者数の伸び率としては構成遺産の中でもトップクラス。伊豆縦貫道の整備をはじめ圏央道の開通など首都圏からの交通アクセスが向上したこと、そして伊豆三島のスカイウォーク、それから沼津の深海魚水族館など人気の施設がね周りにあるということも追い風になった。一方で伊豆長岡温泉への宿泊数、これは前年度に比べて 0.2% 減で、反射炉、来場者の 37% を占める団体客というのは先ほどね、里奈ちゃんが言ったように滞在時間が過ぎれば市外へ移動してしまうというのが現状。伊豆の国市内の観光資源で、国の重要文化財になってます江川邸への来場者は前年度3万7000人から7万8000人に倍増したけれども、反射炉来場者の10分の1ではちょっと寂しいかなと。今後12月にオープンする反射炉ガイダンス施設に期待して周辺観光施設への波及効果実現を目指している、まあ、こんな風に掲載しています、
はい、
さてリナちゃんは自分が観光地へ行くとしてできるだけ長く時間を取りたいと思っている場所なんかありますか？
私はね鎌倉が本当に大好きで街歩きをするのが好きなんです、うん、あの自然があってお寺があってっていう、うん、
はいはいはい、
であの最近では自分ではこうなんだろう、あのどこに行ったらよく行ったらいいかわからないことがあるので、うん、
はいはい、
ハイキングコースっていうのがあるんです。
なるほど。
なのでリュックを背負って、うん、靴をちゃんとしっかり履いて、
はい、
で、5つぐらいコースがあるんですけど、うんうんうん、まあ、その中から選んでこういろいろとね自然と街を見て歩くっていうのがね大好きなんですね。
なるほどね。きっと伊豆にも同じようなことを目指して、
はい、
そういう周遊あのウォーキングコースみたいのね提案してる人たちいっぱいいるとは思うんですけど
そうですよね、きっとそうですね。
そうなんですよね、まあ、2015年にですねこれ日本交通公社というところがまとめたアンケート調査結果があるんですけれども、
はい、
これね京都奈良以外の歴史文化観光地では行ってみたいところ都道府県1位というのがですね平泉とか遠野を有する岩手県、2位が加賀野と金沢の石川県、3位が函館小樽の北海道、これがトップ3なんですね。で一番最近訪れた同じ観光地はどこかというアンケート結果、これトップ3は1位鎌倉箱根横浜の神奈川県、そして2位加賀野と金沢の石川県、3位が、姫路神戸武田城崎を有する兵庫県でしたが、このですね18位に伊豆修善寺韮山下田という静岡県が入っていたんですよね、はい、でこのような観光地の滞在について、回答、これはですね一泊が一番多くて 32.7% で、確かに上位の観光地というのは一泊してゆっくり見たいなというふうに思いますけれども、観光地での移動手段で最も多かったというのはこれ自家用車で 40.2% だったんですね。でさて反射炉の話題に戻るとですね、例えば平泉には平泉温泉で、加賀野とには加賀温泉や輪島温泉、そして箱根といえば温泉、つまりですね温泉が近くにある観光地っていうのは一泊滞在しやすいということも言えると思うんですよね。だとすると近隣のこれ温泉地がある伊豆の国市内であれば、例えば伊豆長岡温泉、他にですね近隣であれば神奈美町のですね畑温泉など、これ反射炉周辺の温泉場の PR がもしかしたらちょっと足りてないんじゃないかなというふうにもね考えられるというふうに僕思ったんですね。
あの私たち住んでる人が思うには、
うん、
当たり前のように、
はいはいはい、
伊豆長岡温泉、
はい、
そして畑温泉っていうイメージというか、
はいはい、あるじゃんね、
まあ、あります、普通にあります、
はいはいはい、
みんなあそこに泊まるんだろうなと思ってたんですけど、
うんうん、
そんなに、そっか考えてみればそうですよね。
そうなんです、
全国のことですからね。
そうなんです、
全国の人が
意外に知らないのかもなっていう
そうかもしれない、ね、
そう一泊する人が多い、そして自家用車で来る人が多いわけですから、この辺がもうちょっとね PR されると面白くなるような気もしますけどね。
そうですよね、
うん、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは韮山反射炉と周辺観光施設の活性化を目指すポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、また来たいリピーター促進を目指して上昇ということになりますけれども、
はい、
僕はよく集客についてね相談を受けると際にこんな話をしてるんですね。あの小売店とか飲食店がテレビで放送された直後、一時的にものすごい数の人が来店することってありますよね。しかしお客さんの半分、 これはですね、話題というのが大好物なんですよ。つまり話題を求めてきているので、新しい話題ができればそちらに行ってしまうんですよね。で、残りの半分の 50%、 つまり、全体の 25% ですね。この人たちを再来店させリピーターにしていくために何ができるかということを考えましょう。こんなアドバイスをよくするんですよね。で、ニラヤマ反射炉も同じです。記事にあったようにですね、世界遺産登録という話題性に交通アクセスの向上、そして周辺観光施設の人気など追い風が吹いてたくさんの人が来ているということも考えられます。そこで先ほど話したような近隣温泉地の PR をきちっと強化すること、そして近隣の温泉地ではですね、ちょっとゆっくり時間が過ごせるじゃないですか。なので周辺観光施設への情報発信など、こういうものをきちっとですね、各所で連携して地域の観光情報というのを発信することで、あ、今日は今回は時間がないけどまた来たいねとか、今度はここへ行ってみようよというふうに思ってもらえるような、まさに、再訪問してもらえるような相乗効果を目指してもらうと、もう少し面白くなるような気がしますけどね。
そうですよね。どこに、私基本的には話題が大好物の人なんですけど、気に入ると、あ、こんなこともあるんだって、はいはいはい、次回はじゃあこっちに行ってみよう、はい、こっちを食べてみようとかっていうのってやっぱあります
よ。あるんです。
そう
そう、
でもそっか、そういうことなんですね。
そうなんですね。温泉にいると割とね、時間も長く取れるし、あ、じゃあ帰りにちょっとここ寄ってみようか、そこへ寄って、はい、こんなところもあるの、じゃあ今度来た時はそっちも行ってみようかっていうふうに思ってもらうの大切なんですよね。
そうですよね。でも本当にいっぱいいいところがあるので、
あるある、
ね、もうそこさえできれば、はい、すごい街になるかもしれないですね。
なるなる、可能性はたくさんあります。
また一つ、いつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。